それでは最初にお祈りしたいと思います。天様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生きる神ご自身が今日も豊かに臨んでください。導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。最初にですね、イスラエルチームの、ビデオがあるのでそれを見てみたいと思います。はい、どうもありがとうございました。イスラエル派遣でね、いろいろなことがありましたけれど、映像を見るとね、大体どういう感じかっていうのが分かるんですね。で、アンティオキア教会の方で編集してくれたやつを今見ましたけれど、いろいろなね、神様の技がなされたということを皆さん見ることができると思います。それとともにですね、このイスラエル派遣の後に、ヨーロッパチームが分かれて、行ったんですね。で、ヨーロッパチームは、今回チェコとポーランドとそしてベルギーへ、行ってきました。で、無事にね、昨日帰ってきましたけれど、本当にお祈りをありがとうございました。そして、最初にチェコへ行ってですね、そこでチェコの集会を持ったんですけれど、そこでまたサリーさんとマレクさんの宣教師の、ね、安心式が持たれましたけれど、このチェコにおけるこの政界においてね、またたくさんの人が来られたんですね。40人ぐらい来たっていうふうに書かれてました。で、癒しとかね、そういったのも神の技も起きたんですね。だからやはり神様がこの前回ヨーロッパチームへ行った時にね、このサリーさんが宣教師としてね、復活してから、確かにこの非常に大きなチェコにね、ポイントがあるということを語っておられましたけど、まさに、その通りに6月 の、 そのヨーロッパ派遣の時においてもチェコでね、すごいたくさんの人が来たわけですよね。2日間正解あったんですけど、20人ぐらいガビの方が来られて、そしてまた今回40人ぐらい集まったっていうのはね、やはりそこに神様の大きな計画があるなっていうことを本当に思わされます。で、その中でね、神様が働きを進めておられるということをぜひ覚えておいてください。そしてそれとともにですね、チェコからポーランドへ行ってワルシャワとクラクフというところで奉仕したんですけれど、一つの教会はね、以前にも行ったことがある教会だったということですけれど、それを通してもポーランドの道がね、大きく開かれて、しばらくずっと閉ざされた道が再びこう動き出したということなんですね。で、神様はずっと前から、私がまだ国分寺にいる頃からですね、東欧の方から働きをこの進めるっていうことをね、語ってくださってたんですけど、まさにその東欧の拠点が、再びね、チェコと、ポーランド、そこからスタートしたなっていう感じがします。で、EU はです、チェコはですね、実は EU に入ってるんです。で、チェコの宣教師であるサリーさんはその EU のパスポートっていうかね、それを持ってるわけですよね。だから、自由にね、EU 諸国に行けるっていうことなんです。で、我々だったら2ヶ月とか3ヶ月とかね、そういう期間しか入れませんけれど、サリーさんは向こうのパスポートを持ってますから、ヨーロッパ選挙といってもね、自由にどこにでもこうEU の国なら行って回れることになってるんですね。ですから本当に神様の導かれた歩みっていうのはすごいなということを思わされます。それで、最後にですね、チームがポーランドからベルギーへ行って、ブルッセルへ行ってですね、そこで ECI のトマスさんとの交わりを持って、それから ECI のですね、10周年記念総会、これに出席したんですね。総会はどういう形だったのかちょっと詳しくは分かりませんけれど、いずれにしても記念すべき総会になったわけですよね。で、そこに出れたということにも意味がありますし、そしてまた、次の日でしょうかね、牧師たちが集まってやるミーティングがあったんですけれど、そこにも参加したってことなんですね。で、その ECA の関わりを通してまた次々とこう開かれたことがあったわけです。一つはスウェーデンのね、ワードオブライフの牧師さんがとの関わりが開かれて、 また来てくれということになったわけですね。でスウェーデンワードオブライフというのはもともとスウェーデンで、この前我々が6月にヨーロッパチームで行ったときは、そのワードオブライフのフィンランドの教会へ行ってきたんですね。で今度は 本教会ですよね、多分。でそこからそことの関わりが開かれたということですね。それから、ブルガリアの教会からもね、来てくださいということを言われましたし、また、トーゴ、ここからもね、来てくださいというふうにね、言われたんですね。だから、次々とこう、働きが進んできてるなということを思わされるわけです。で、非常に不思議なのは、その、海外選挙がね、第2ステージに入るっていうふうに語られて、もうステージに入ってから、次々とね、いろんな新しいところへ神様が道を開いてくださってるんです。で、最初の頃はマレーシアとかミャンマーとか、ウガンダとかね、それから去年は、今年ですかね、まあ、新年度迎えちゃったから、我々の年度で言えば去年ですけれど、フィンランドとかオーストラリアとかニュージーランドとかね、次々こう開いてくださったわけですね。そしてまた、イスラエル派遣でもユダヤ人伝道のね、道が開かれたり、次々とこう新しいことが起きてきてるんですね。でこれはやはり神様、何一つ偶然ありませんし、そしてその中でね、神様が今何を導いておられるか、それは本当のリバイバルに向かって動きが早くなってきてるぞっていうことを神様が語ってくださってるわけです。そしてそのために私たちはね、備えていかなきゃいけないっていうことをね、それらを通してもね、知ることができるわけなんですね。で、今回のイスラエルにおいてもね、何が大きなポイントだったかっていうと、それは神様に一つ一つ忠実に従っていったところがポイントだったわけです。どこにポイントがあったかっていうと、10月のエルサレムの平和のために祈る集会を持ったわけですね。で、これは、その前までやってた人たちがギブアップしてですね、それでやりませんかということを言ってきて、そして私たちが信仰の踏み出しをしていったんです。まあ、とにかく長距離の働きということを言われてましたから、とにかく一歩進めようということで、その働きに一歩踏み出したんです。で、踏み出したことを通してですね、神様はそれを見ておられたんです。そして今回不思議な形でね、今ビデオでもありましたけれど、黄金門の前で、こう別動隊がね、他のチームを待ってる時に、終わりの方で会った韓国人の方と会ってね、そしてカンファレンスに来ませんかって言われて、そして行ったら本当にユダヤ人の集会で、しかもロシア系ユダヤ人のがおられてね、ロシア系ユダヤ人っていうのはロシア系のユダヤ人を開くってもうずっと前から語られてたことなんですね。で、それが一気に開かれて、しかも奉仕するまでに至っちゃったっていうことなんですね。次々開かれてった。そして、さっきここに出てたオリーブ山の頂上でね、いろんな人と韓国の人とお話ししてましたけど、あれはですね、オリーブ山のホテルの中で話してたんですけれど、今度の4月にね、再びアラブ系クリスチャンの集会と、それから、メシアニック Jew、ユダヤ人ですね、イエス・キリストを信じたユダヤ人、これはメシアニック Jew と呼びますけれど、その人たちの、カンファレンスがあるので、ぜひ来てくださいって招待を受けたんですね。で、大きく段階が変わってきてるんです。でユダヤ人伝道というのは、シノジカあるいはこのアンテオキア教会においても究極の宣教のポイントなんですね。なぜなら終わりの時にユダヤ人がみんな救われるってこう書いてあるからです。まあ、先週もお話したかもしれませんけれど、しかし、とにかくその大きなポイントに向かってね、動いてる。そして国はどんどん開かれてる。そして、この導きが次々と表されてる。でここにですね、私たちは本当にこう再臨が近いなということをね、思わされるわけです。で再臨前に神様はいろんなことを許されますけれど、とにかく再臨前にこう大きなリバイバルがやってくるわけです。でこのリバイバルのために神様は今この終末の使命、そしてまたリバイバルの使命を与えているこの教会にね、働きを進めようとして、そしてその中で一人一人を用いてその働きを担わせようとしておられるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。で、 ですからその海外宣教の働きにおいてもまたいろいろな働きにおいてもね、もう動き出してる。で、再臨に近いことはね、別にこの教会内だけじゃなくて、この前も台風がねフィリピンを襲って、本当にこのフィリピンの方々が大変な思いされました。津波と同じようなね状況になったっていうことをね言われてましたよね。ですから本当にこうひどい災害がどんどん増えてきてる。で、地震も大きなのが増えてきてる。で、ね、東京だっていつ大きな来るのか分かりませんよ。で、昨日だってなんか結構揺れましたよね。で、震源地がなんと千葉県、だんだん近づいてるなってことを思わされるんですけどね。で、やはり私たちは目を覚ましていかなきゃいけない、目を覚ましておかなければいけない。で、全てはね神の手にあるんですけれど、でその中でやはり本当にこの神様のね計画のうちを歩んでいくときに、私たちはその神様の祝福を受けていくことができるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。で、その時にこの重要なのが、今年神様が語られた言葉です。で、ピリピ書の4章4節、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。で、これはですね、先週もお開きした言葉ですし、また修法にもね、立て続けに書いてありますけれど、これが非常に重要だということを言ってるわけです。なぜか、皆さん喜んでますか？ここに喜びがないいつも喜んでなさいっていうのはね、いつも喜んでるっていうことですね。だから皆さんも分かるように、我々は普段普通にしてると喜べない状態だっていうことです。で、いつも喜んでるっていうのは難しい、肉の力でそれをやるっていうのは難しいっていうことです。で、その中でね、感謝するっていうのは一つの大きなポイントですし、この終わりの時代にね、神様が私たちに語っておられるのは、このリバイバルの鍵として語っておられるのは、祈り聞き従うこと、そして感謝と賛美をが大きなこのリバイバルのポイントだって言っておられるわけですね。そしてその中で、喜びなさいっていうのもそのリバイバルの大きなポイントの一つであるっていうことをね、今回神様が語ってくださったっていうことです。で、このリバイバルっていうのは私たちがやるのではなくて、神様がなされることです。ですから私たちが自分の力でこうやろうとしたって、それが起こるわけではありません。で、神様が計画しておられる中を歩んでいくときに、神様が道を開かれて、そして多くの方の救いを神様が導こうとしておられるということなんですね。ですからその中に当然この神様に従っていくときに、そのリバイバルの技を私たちは見ていくことができるんです。神様に、この従わないんであれば、何もこの神の技を見ませんし、私たちの人生も暗いものになっていきます。それは、神様が共におられなくなっちゃうからです。でもですね、神様に従っていくんであれば、私たちは本当にたくさんの神様の素晴らしい祝福を受けていくことができるんです。で、これが神様の約束なんですね。で、感謝と賛美っていうことに関しては、マーリンさんを通してね、たくさんの教えを受けてきました。で、マーリンさんとの関わりも20年近く続いてるんですかね。で、その中で毎年毎年、このサンディエゴへ行って、まあサンディエゴからちょっと離れてますけど、そこへ行ってこう教えを受けてきたわけですけれど、来年というか今度の3月にね、チームが行くときは、マーリンさんはセミナーはもうできないっていうことをね言われたわけですね。体調を崩されて、で、これは一つのことをまた意味しているということを思わされます。それは、感謝と賛美の継承が私たちになされてきたということです。で、マーリンさんはもともとね、ずっと前からこの群れにね、感謝と賛美を継承するということを言ってくださってたわけです。だからこそ世界にたくさん教会がある中で、1年に1回だけ私たちにだけセミナーをしてくださってたわけです。あれだけ有名な器の方がわざわざ日本のね、ある一つの教会にだけこのセミナーをしてくださってたわけですね。 で、その継承がだんだんだんだんなされてきて、多くの学びを私たちは受けていって、そして最近のね、1、2年は喜ぶっていうことをね、マーリンさんも何度も言われてました。で、それはですね、このリバイバルの働きのため、この感謝と賛美がポイントだから、それを受け継がせたっていうことを言ってるわけです。そしてまた、セミナーができなくなったっていうことは、それがこう継承がね、もう我々に独り立ちしなさいっていうことをこう言っておられるわけです。つまり、随分な学んできましたけれど、ついに私たちがこの独り立ちしてね、感謝と賛美を捧げていく、そしてまたこれをいろいろな方々にこの今度は逆に継承していかなければいけない、あるいは教えていかなければいけない、そういう立場になってきてるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。そしてマーリンさんのこの教えを通して一つこの分かるのはですね、マーリンさんが確かに感謝と賛美で有名な方なんですけれど、実は聞き従う、聞き従いの器であるっていうことをね、私たちはこの長年付き合ってきた中で知ることができているわけです。で、例えばそのこの前も言ったかと思いますけれど、イギリスのね、有名な保険会社、ロイス・オブ・ロンドンそこで、メッセージしてね、言われたんですけれど、神様がそこで歌いなさいって言われて、その重役を前にしてですね、歌ったわけですよ。で、普通だったらそんなね、ムスッとしたこう重役なんて大体こうやってムスッとしてですね、偉そうな顔して座ってて、その中でメッセージしてね、神様が歌いなさいなんて言ったらですね、歌えますか皆さん。大体私もですね、若い頃重役面接とかね、いろいろありましたけど、そういったところ行ったらね、もう難しい顔してこう座ってる方がおられるわけですよね。で、その前でね、歌えなんて言ったらやはりちょっと躊躇しますよね。でもマーリンさんは神様に言われたから歌ったんです。そして踊れ踊れって言われたから踊ったわけですよ。で、本当に神様を第一として、で、神様に従ってったお方なんです。それから昔は、前はですね、アメリカの南部の方に住んでたんだけど、もうカリフォルニアの方に行きなさいって言われて、それで出てったわけですよね。またまるでアブラハムと同じようにね、本当に主が言われた通りにこう動いてった方がマーリンさんだったんです。で、この歩みはですね、私たちと共通してるんです。で、聞き従うことと感謝と賛美っていうのはね、非常にこう何て言うんですかね、離れたものではないということをね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。これはくっついてるものです。そして基本はその土台は聞き従いにあるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、その聞き従うときに重要なのは何かっていうと、本当にこの心から神様に従っていきたいっていう願いがあるかどうかです。で、この願いがあるんであれば、私たちはいやいやとかね、そういう形で従うっていうんじゃなくて、立法的に従うっていうんじゃなくて、本当に喜んで神様に仕えていくことができるんです。でもですね、本当に神様素晴らしいお方だ、本当に私を救ってくださった、こんな自分でも救ってくださった、で、そういう神様をね、本当に愛しているんであれば、神様に本当に従っていきたい、で、心からの従っていきたいっていう願いを持っていくんであれば、この神様が言われることをやっていくっていうのは別にごく自然なことになってくるわけなんですね。だからその中でいろいろな問題が起こったとしても、感謝と賛美を捧げていくっていうのはね、ごく自然な流れの中でそれをやっていくことになるわけです。なぜなら神様は聖書を通して語っておられるように、全てのことについて感謝しなさいって言われてるからです。だからそれは立法で言ってるんじゃなくて、信仰の歩みの中でね、私たちがこの感謝していくっていうことなんですね。で、この中でね、今回、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいってこう神様が語られたっていうことはですね、これはですね、信仰のこの一歩踏み込んだ信仰の歩みだっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。 でこれはですね、神様の、私たちが本当にこの神様の教えを、ね、正しいと思って、そしてそれに従うかどうかがポイントになってくるわけです。で神様の教えは間違いなく正しいんです。そして神様の教えに従っていきたいという願いを持って、そしてまた神様の教えに従っていくときに、そしてそれを、この神様の教えをね、信じて従うときに、いろいろな神様の祝福を見ていくことができるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。でいつも主にあって喜びなさい、いつも喜びなさいじゃなくて、主にあって喜びなさいって書いてあるんです。それは何を意味しているかっていうと、神様は全てのことを解決してくださるよっていうことを言ってるわけです。で例えばノンクリスチャンだって喜びなさいって言ったらね、形だけは喜ぶかもしれません。でもですね、解決がないのです。ノンクリスチャンには何の解決もないんです。問題があったとしても表面上の解決はあるかもしれませんけど、根本的な解決はないんです。で神様が言われてるのは、主にあって感謝しなさ、主にあって喜びなさいっていうのは、これはですね、神様が全てのこと、全ての解決があるよっていうことをね、問題があっても、例えば心配事があっても、あるいは困難があったとしても、あるいは恐れがあったとしても、主にあってそうならないということが分かってるということなんです。あるいはそしてですね、主にあってそこから主の素晴らしい技が起こるんだよということを、起きるということを知ってるということなんですね。だから問題があったとしても、問題があってなんでこうなるんだろうとかね、思い患ったり、あるいは心配したり、あるいは恐れが出たりしたとしてもですね、それはこの主にあってはそうならないということを私たちは知ってるわけです。そして主にあってそこから主の素晴らしい技がなされるということを知ってるわけなんです。だからこそ、まあ、喜ぶことは人間的にはできないにしても、ここで私たちは喜ぶことに決心していくということが重要なんです。感謝するときもそうでした。とにかくね、心は伴わなかったとしても、まずは感謝していく、そして、告白していく、感謝します感謝しますってね、そして、ずっとやってる中で、ね、だんだんこう平安が与えられてきたりと、また喜べっていうことも、最初は喜びなんか伴いません。で先この先週も言いましたけど、長老がね、車に乗っててね、スピード違反で捕まると、あーってがっかりして、そして私ですかとか言って、そうですって言ったらね、とか言ってね、感謝しますってこう言うわけですね。でも顔に喜びがないっていうことをね、言っておられました。でそれが普通だっていうことです。だからそこに切り替えて喜んでいくんです。喜ぶことに決心していくんです。で、その問題が許されたとしても、その神様がね、解決してくださる、その問題にならない、そして、そらないと分かってるっていうことはね、これはからしだれの信仰を使っていくことです。受けたと信じる信仰、神様がもうこうしてくださる、これそれからもっと良いことが起こる、それをもう受け取ってるわけです。その信仰を使っていくっていうことですね。だから喜ぶことを決心するっていうのは重要なんです。だからこそ、そのためにもね、本当に心から神様に従っていきたいという願いを持って歩むっていうのは非常に重要だっていうことを、ぜひ覚えておいてください。そして、この喜びなさいっていうのは、感謝することと非常に大きな関係があります。いつもよく開けますけれど、第一コリント人への手紙の、5章の16から18節を見ると、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいって書いてあります。でこれがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですって書いてあるように、 これが3つがですね、1つ大きな塊な塊っていうか、これ1つの、それぞれが関連してね、神様が言われていることです。喜びなさいということと祈るということと感謝する、だからこれは別々のバラバラのことではないということです。ですからそれが大きく関連して、相まって神様が働いてくださるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。そしてこの最善の人生を導いてくださるのは神様であるということをぜひ覚えておいてください。そして、この神様の最善の人生を受けていくためにはですね、私たちの選びが必要なんです。何か無理やりやっていくと行動とかね、そういうことじゃなくて、本当のね、祝福あるいは本当の勝利、本当の成功は神にあるということをね、信じ、そしてまた私たちがこの選んでいくっていうのが重要なわけです。で、神様が言われていることを成していく、で、神様を選んでいく、そして、本当にその神様の教えが重要なわけですよね。で、全てのことを感謝しなさい、で、問題があっても、神様がそれを益としてくださるということを私たちは知っているわけです。だからそれを成していくんですね。で、その信仰を働かせていくっていうのは非常に重要だということをぜひ覚えておいてください。で、神の教えを信じて行うんであれば、神の技を私たちは見ていくんです。人間的にね、いろいろなことをやって頑張ってやる必要はないわけですね。ただ従っていくだけ、そして神の言葉を信じて行っていくときに、いろいろな神様の奇跡あるいは恵み、祝福をね、私たちは見ていくことができるわけです。ですから私たちはこの御言葉に立って歩むっていうのはね、非常にこの祝福を得る大きなポイントになっているっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、御言葉に立つんであれば私たちは必ずこの祝福をね、失うことがないんです。で、あらゆる問題に関してもね、感謝する、そして、先ほども言いましたけれど、不安とか恐れとかそういったことは起こらない、そしてそこから神の素晴らしい技が起こる、この信仰に立つということです。これが受けたと信じる信仰で、からし種の信仰になっていくわけです。で、マイナスは起こらないから喜べって言ってるんです。だから、どんなことがあったとしても喜ぶっていうことに決心していく。それが神様が語られたことですね。そして、先ほどちょっと言いましたけど、リバイバルは確かに近づいています。リバイバルが近づいてるっていうことは、いろいろ私たちにおいてもね、困難な問題が許されてくるっていうことです。で、その中で本当にその対応できるようにしておくっていうのは私たちにとって非常に重要だということを、ね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。で、喜ぶことに決めていく、そして神様の言葉に立つ、教えに立つ、で、この技が確かに表されてくるんです。その感謝の証を皆さん持ってるでしょう。感謝していった時にね、神様が成してくださったこと、あるいはまだ喜びはあまりないかもしれませんけど、今年喜んでですね、たくさん技を見ていきましょう問題はたくさん山積みあります。で、その時に感謝して喜んで、そして神の技を見ていくんです。で、それを今度は証ししていくんです。もうリバイバル近いんです。それをいろんな方々に伝えていかなきゃいけないんです。それが神様は私たちに与えてくださっている飯の一つです。もちろんいろんなそれぞれの飯があるでしょうけれど、今年度において神様はそれをこう成しなさいということも言っておられるわけなんですね。で、必ずこの喜ぶことを通して技は起きてきます。で、今までも喜んで素晴らしい技が起きたのは私たちは見てきてます。例えば我々もね、証ししたことありますけど、コンピューターが壊れた時にね、何としてももう治らない、そして時間は迫ってる、早く、治ってくれなきゃ困る、そういう状況が許されたわけです。 でその時に、まあ、感謝はしてたわけですね。でも感謝しててもやはり、神様からまた語られたわけですね。感謝が足りなくて。それで家帰ってからまた感謝し始めたんですけれど、もう感謝だけでダメだということで二人でこう踊り始めたわけですね。神様本当に感謝します、これが壊れちゃったこと本当に、これも神様の許しの中で起きたこと本当に感謝しますってですね、いつも喜んでたんです。喜んで踊ったんです。で、それからね、もう一度このパソコンのね、スイッチを入れた時に動き出したわけですよ。でこれはエンジニアの私にとってはですね、理解できないことなんです。なぜならエンジニアとしてできることは全てやって、これで動くはずだ、でも動かない。でも何いろいろ手立てして全く動きもしなかったわけです。でもですね、本当に徹底して感謝して本当に喜び踊った時にですね、後からもう一度やってみようって言ってですね、やったらそこに死の手があったんです。神様が働かれて、本当にプロフェッショナルが驚くほどにね、突然動き出しちゃったんです。で神様の技っていうのはね、私たちの理解を超えています。で神様の技は私たちの思いをはるかに超えておられるんです。ですから私たちに問題があろうとも、どんな問題があろうとも神様に解決できないことはないのです。で私たちがそのからしなりの信仰を用いて、恐れとか、心配、それはなくなる。そして、それを通して神様は素晴らしい技を成してくださる。その、この言葉に立って歩むときにですね、私たちは今年素晴らしい神様の技をたくさん見ていくことができるんですね。その神様に期待して歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、あなたの豊かな恵みをありがとうございます。あなたがすべてを治めておられ、また今年度のいつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、主にあって喜びなさいというこの御言葉を与えてくださったことをありがとうございます。今年の技を見ていくことができる、神様の教えを選んでいくことができる、どうぞ導いてください。この少し諦めのある方がおられます。どうせこの聞けないとかね、そういうこの思いに深く入っておられる方がおられます。その方に主が言われます。このその思いが敵から来ているという主が言われます。私に信頼しなさいと主が言われます。またこの一つ一つ私がこの語っていることを教えている事柄に立つときに、大きなこの人生の変革がなされていくとします。またこの従っていく事柄に関して、この部分は従えない、これは従えると、そういった自分でこの判断基準を決めておられる方があります。しかしそのこの判断は間違っていると主は言います。すべて私が語ることに従っていくときに、あなた方を通して私は多くの技を確かに表すと主は言います。癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとこの祈りが聞かれない場合があります。ですから最初にですね、悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天の様、あなたが癒し主であられ、解放主ですからありがとうございます。どうぞ今お一人お一人のうちに癒しの霊を注いでくださり、癒しの御業を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。どうぞこの聖様の力強い御業を豊かに表してください。癒しの霊を注いでください。イエス・キリストの皆によってこの病の力を、イエス・キリストの皆によって打ち砕く、イエス・キリストの皆によって一人一人に働く病の霊を封じしめ、それを完全に断ち切る、イエス・キリストの皆によって一人一人の精神、また肉体に働く病に命ずる、癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ癒されよ 癒されよ、癒されよ。この中にこう目がちょっと悪くなっている方があります、目がちょっと見えにくいなと思っている方があります。そこに今主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。またこの喉が痛い方がおられます。そこに今主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また腰が痛い方がおられます。そこの腰に今主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また胃腸が悪い方がおられます。そこに今主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。またこの 肩に痛みのある方がおられます。そこに今主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。天様、どうぞお一人一人の房に働いてくださり、癒しの御業を表してください。イエスキリストは皆によって一人一人の体精神の上にイエスキリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願う悪は、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一同ともに、豊かに、とこしえにありますように。アメン。